Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市クリーンセンターの吉田さんにお越しいただいています。吉田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、三田市クリーンセンターの吉田です。よろしくお願いします。
お願いします。
本日はクリーンセンターの施設見学についてご案内をさせていただきます。
はい、クリーンセンター、私たちの生活にとって必要不可欠な場所ですが、なかなか見に行く機会というのはないですよね。施設見学はどなたでも参加できますか？
はい、市内小学4年生を対象にクリーンセンターで社会見学を行っておりましたが、平成30年度からは新たに市政出前講座のメニューとして市内に在住、在勤、在学の10人以上が参加できるグループで、友達同士や会社研修でも利用できるようになりました。
そうなんですね。
毎年この時期になりますと、毎日のように入れ替わりに見学に来ていただいて賑やかな時期ですけれど、今年は新型コロナの影響で参加も少ない状況です。
そうなんですね。ここにも新型コロナウイルスの影響があるんですね。では具体的に施設見学はどのような内容でしょうか？
皆さんは普段家からゴミステーションにゴミを出されたことがあると思いますが、そのゴミステーションに出して回収されたゴミや資源物がどのように分別されて処理をされているか、毎日当たり前のように今のままゴミを出し続けるとどうなるのかということをお話しさせていただいています。
そうなんですね。指定のゴミ袋に合わせて燃やす、燃やさない、瓶などそれぞれ出していますが、その行方まではあまり分かっていない部分もあるかもしれませんね。ではどんなお話なんでしょうか？
まずゴミ収集車の説明をさせていただきます。
はい、
その後ゴミ減量化資源化の DVD を視聴していただき、ゴミ収集車が回収してきた燃やすゴミや燃やさないゴミがクリーンセンターでどのように処理され資源化されるのかを簡単にご説明させていただき、焼却炉やゴミピットを見学していただきます。それからリサイクルハウスとリサイクルセンターを見学していただき、約2時間の予定で見学を行います。
はい、ゴミの回収から処理、資源化までしっかり見て学ぶことができるんですね。では見学するときの注意点などはありますか？
通常の業務を行っていますので、場内を移動するときにはゴミ収集車など車には気をつけてください。
はい、
また機械には絶対に触れないようにしてください。時間が限られていますので移動は早く行ってください。
はい、
施設内では走ったり騒いだりしないでください。このようなことを守っていただきますよう皆さんにはお願いしています。
はい、わかりました。実際のお仕事現場を見学させていただきますもんね。参加する場合には走らず騒がず車や機械に気をつけて絶対に触れないようにしてくださいということです。では吉田さん、施設の中はどんな風になっているんでしょうか？
皆さんが出されたゴミを処理するクリーンセンターの施設は大きく分けて3つの施設があります。
はい、3つですね。
ゴミ焼却処理施設、
はい、
粗大ゴミ処理施設、リサイクルセンターがあります。
はい、
このクリーンセンターは平成4年3月から動いています。当初はゴミ焼却施設、粗大ゴミ処理施設しかありませんでした。
そうなんですね。
その後平成7年にリサイクルハウス、
はい、
平成10年にはリサイクルセンターができました。現在までゴミ処理と資源の再資源化に向けて取り組んでおり、焼却施設は24時間昼夜も休まずに運転しています。
はい、 焼却作業を休みなくしてくださっているということですが、それだけ私たちが出すゴミの量が多いということでしょうね。さあ、ところでなぜゴミを出すときには分別する必要があるのでしょうか。
ゴミを収集しますと、リサイクルできるものを除いて、
はい、
焼却炉で焼却して、そこから出た灰は大阪湾フェニックス計画の工業機埋め立て処分場に持って行って埋め立てをします。
そうなんですね。
その埋め立て地も令和14年になると満杯になる予定で、その先はまだ決まっていません。
そうですか。
ゴミの発生量をできるだけ少なくして、埋め立て地の満杯になる時期を延ばせるようにしないといけません。
もうあと10年余りで埋め立て地がいっぱいになってしまうんですね。あまり猶予がありませんよね。私たちはどうすればいいでしょうか。資源化されるゴミとはどんなものがありますか。
燃えないゴミの中には再利用やリサイクルできる金属などが含まれ、
はい、
それを大きい磁石で取り出したり、
うん、
家庭電化製品は希少な金属類レアメタルや金、銀、銅などの貴金属が含まれており、トラックでリサイクル工場に運ばれ、資源の有効活用や環境汚染防止につながります。
そうですね。
ペットボトルはリサイクル工場に運ばれ、きれいに洗われた後に細かく砕かれ、もう一度ペットボトルの原料やペットボトル以外のシャツや繊維の原料として使用されます。
そうなんですね。電化製品、ペットボトル、金属などがリサイクルされるということですね。では見学ではどのようなことができるんでしょうか。
皆さんの町で実際にたくさんのゴミを集めているゴミ収集車、パッカー車を使って仕組みを見たり、
はい、
簡単な実験をしたり、実際にゴミを積んだり、
はい、
ゴミ収集車の秘密を皆さんと一緒に体験してもらいます。
体験ができるんですね、は
い、その後クリーンセンターの施設内に入り、施設の見学をします。皆さんが出されたゴミを保管するゴミピットを見ながら、クレーンでゴミを混ぜる作業を見てもらいます。
はい。どうしてゴミを混ぜるのでしょうか。
それは紙、プラスチックなどの燃えやすいゴミだけが焼却炉に入ると温度が上がりすぎ、また生ゴミなどの燃えにくいゴミだけが焼却炉に入ると温度が下がります、
はい、
そうならないよう安定してゴミを燃やすためにゴミが均等になるよう混ぜています。ゴミピットの底まで約13メートルあります。最大で630トンのゴミ、約6日分を保管することができます。
はい。ゴミを混ぜる作業大切なんですね。ゴミクレーンの操作など興味のある方もいらっしゃると思いますが、近くで見ることはできますか。
中央制御室では、
はい、
焼却炉が正常に動いているか運転管理されており、24時間作業をしています、
はい、
モニターでは実際にゴミが燃えているところを確認できます、モニター手前のコンピューターではいろんな設定をしていまして、それぞれの施設が正常に動いているかを確認しています、
はい、
ゴミクレーンの操作も近くで見ることができます。
そうなんですね。臨場感のある見学になりそうですね。リサイクルハウスやリサイクルセンターはどんな施設なんでしょうか。
リサイクルハウスは粗大ゴミとして出された自転車を修理しているところです。リサイクルセンターはペットボトルと瓶を再利用に向けて処理をするところです。
そうなんですね。4つの施設がそれぞれの役割を果たして、ゴミの処理や資源化、リサイクルを担っているんですね。吉田さん、最後にお伝えしたいことはありませんか。
見学で学んだことで無駄にゴミを出さない、資源化できることやリサイクルできるものを利用するなど、混ぜればゴミに、分ければ資源になるということを、お家に帰ってからお父さんやお母さんたちと話をして、もしゴミの分別の方法やマナーが間違っていたら皆さんから教えてあげてください、
はい、
最後に国センターから3つのお願いがあります。1つ目は、今皆さんが使っているものは大切に使いましょう。2つ目は、ゴミを出すときは必ず分別しましょう。3つ目は、ゴミを出すときには出し方のマナーを守って出してください。
はい、わかりました。物を大切に使うこと、ゴミを分別すること、ゴミ出しのマナーを守ることですね。たくさんの方に来ていただきたいですね。吉田さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日は三田市クリーンセンターの吉田さんにお越しいただき、クリーンセンターの見学や施設についてご紹介いただきました。次回の放送は7月20日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。